事毎日記。
こんにちは、海事毎日記の時間です。毎回海上自衛隊からゲストをお招きし、知られざる海上自衛隊の内側を日記のように皆様にご紹介する番組です。それでは早速本日のゲストをご紹介いたしましょう。自己紹介をお願いいたします。
はい、舞鶴教育隊の竹中です。
よろしくお願いします。
舞鶴教育隊の田中です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では本日の海事毎日記を竹中さんにお願いしましょう。
舞鶴教育隊は海上自衛隊で最初に誕生した教育隊です。また平成31年からはこれまで横須賀教育隊のみで実施していた女性自衛官教育を舞鶴教育隊でも開始しています。
さあ、ということで今日は、舞鶴教育隊から竹中さんと田中さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。はい、教育隊は海上自衛隊で、舞鶴教育隊は海上自衛隊で最初に誕生した教育隊ということなんですが、歴史がある隊なんですよね。
そうです。舞鶴教育隊の歴史は、昭和27年に舞鶴練習隊として発足し、昭和32年5月に舞鶴教育隊に改称していますが、はい、今年で69年目であり、その歴史の中でたくさんの海上自衛官が巣立っていき、現在も全国各地で活躍しております。
はい、69年目ということをすごい歴史なんですけれども、この舞鶴教育隊で教育を受けられた隊員の方、大体どれぐらい今までいらっしゃるんですか？
だいたい6万人と。
6万人、はい、はい、すごいですね。その学生の方の現在の状況なんですが、田中さん教えていただけますか？
はい、4月8日に入隊式を迎えました学生の出身地なんですけれども、
はい、
北海道帯広から沖縄那覇まで全国46都道府県から集まっています。
うん、はい、全国つつうらうらということで、
はい、
1都府県だけ当てはまってないいらっしゃらない方がいるということですかね。
そうですね、
ね、46なんで1個足りない感じだなと思うんですけれども、はい、ほぼ日本全国から、学生の方いらっしゃるということで、
はい、
今現在何人ぐらいいらっしゃるんですか？
はい、一般海曹候補生が229名、
はい、
そのうち女性が46名、
うん、
はい、そして自衛官候補生が259名の合計488名が教育を受けています。
はい、約5ヶ月間の教育期間ということで、
はい、
今年は多い方なんですか？
多い方ですね。
あ、そうなんですね。はい、はい、ということで、年齢いくつからの方がいらっしゃるんですか？
はい、18歳からなんと32歳まで。
あ、結構広いんですね。はい、はい、で、そんな年齢も出身地も様々の方が集まってこられるんですけれども、はい、なんでこう自衛官になろうと思った、その動機っていうのはどういうのがあるんでしょう？はい、
そうですね、東日本大震災において救助活動をする隊員の姿を報道などで見て、うん、自分も人を助ける仕事に就きたいと思った。
あ、なるほど。
はたまた海や船が大好きで、うん、海の仕事がしたかったから、
はい、
嬉しいですねこれは。そして親や家族を幸せにしたいから、
これは素晴らしい、はい、
親孝行ですね。そして転職を考えていたときに自衛隊の 入隊対象年齢が32歳まであると知り決心したという学生もいます。
これちょっと最近伸びたんですよね。
はい、そうです、ね、はい、そしてですね、あと、料理の専門学校に進学を希望していたが自衛隊で調理の業務があると知って決心したなど、他たくさん入隊理由があります。
あ、そうなんですね。料理、はい、調理の業務もある。これはちょっと、はい、あのレアなというか、ね、知らない方もいらっしゃるかもしれませんね。そうですね、はい、そんな学生さんたち日々どんな様子でお過ごしなんでしょう。学生さんたちの日々の生活の様子教えていただけますか。
はい、学生は現在入隊初期ということで今、まあ、環境順応期といいまして、うん、今は自衛隊の生活に慣れるということで、
はい、
基礎から教えて、うん、もろもろ、朝6時に起きて、
6時起きなんですね、
はい、6時起きて、うん、夜10時寝るまで、うん、ずっと、まあ、慣れるための、うん、教務であったりとか、
はい、
運動であったり、うん、そういうのをしています。
あのこの間ちらっと私あのツイッターだったかなを拝見したんですが、あのこう鉄棒でこうあの運動されてる様子とかあの乗っておりましたけど、ああいう感じで毎日こう鍛錬されているということなんですよ ね。
そうですね。
朝6時起きってなかなか6時に起きられない方もいらっしゃるんじゃないんですか。
そうですね、最初はやっぱ6時に起きるっていうのは辛い子がいたんですけど、うん、最近は6時に起きてパッと起きてみんなで並んで体操するという生活を送っています。ま
あ、それも慣れたらね苦にはならないのかなと思いますけれどもね。さあ、それからですね、竹中さん、田中さんの普段のお仕事内容についてお聞かせいただきたいんですけれども、普段はどういったお仕事をされてるんでしょうか。
私は、男性分隊の方の、一個分隊といいますか、はい、70人で一個分隊を組んでるんですけど、それの教官をしています。
70人の生徒さんを受け持っていらっしゃる。はい、田中さんはいかがですか。
私の方は女性分隊の教官をしております。うん、女性分隊は46名で、
はいはい、
あの編成しておりまして、うん、日々、盛況な自衛官となるために、うん、一生懸命みんな頑張っております。
あ、女性は女性だけでなんですね。はい、で女性の、教官がいらっしゃると、
はい
はい、やっぱり女性同士にしかわからないことっていうのもねたくさんあると思うの で、
はい、
女性の教官がいらっしゃる、いてくれるっていうのはとっても心強いことだと思います。はい、それから竹中さん、ちょっとあの見たらなんか見慣れないバッジをされていらっしゃるんですけど、それは何ですか。
これはですね、教官課程というあの専門の学校を、はい、就業したものがつけられる、この記章です、
はい、そうなんですね。教官の中でもこうキャリアを持って お勉強された方のみがつけるということ、ね、
一応そういうことになってます、はい、
すごい先輩。田中さんどうですか。竹中さんどんな先輩ですか。
とても頼りがいのある立派な教官だと思います。私も見習っていきたいと思います。
はいということで、なんか汗を拭いていらっしゃる竹中さんなんですけれども、まあ、いろんな、ね、地域から親元を離れて、例えば、まあ、早い方だと18歳で来られる、来たこともない見たこともない舞鶴に来られたという方もいらっしゃいますよね。それから、18歳から32歳、いろんな年齢の方と同じクラスになったりして、まあ、お友達と来られるわけじゃないでしょうから、本当にあの不安と、それからこれからの新生活への期待、自衛官になるということのこう、まあ、不安と喜びっていうのがこう入り混じった状態だと思うんですよね。そんな学生さんたちのお父さんお母さんとまではね言ったらちょっとお若いのでお兄さんお姉さん的存在でいらっしゃるお二人だと思うんですけれども、はい、そういう学生さんにこう対応するときに心がけていらっしゃることなんてありましたら 竹中さん教えていただけますか。
はい、分隊の分隊一つの分隊の中で、18から32で出身地も違う、
うん、
で考え方もそれぞれ皆さん違うので、
そうですよね、うん、
そこを、まあ、教育としては共通で教えないといけないんですけども、やっぱ悩みそれぞれ人それぞれ学生それぞれ違いますので、うん、一人一人にの話を聞いて対応するということを心がけています。
はい、田中さんいかがですか。
そうですね、おはようからお休みまでずっと学生に寄り添っているわけですけれども、
そうで
しょう
ね、
はい、で初めて制服に袖を通した時の喜びっていうのを、うん、もうずっとその気持ちを忘れずにいてほしいですし、かといってまだうまく着こなせないところはあるんですけれども、ネクタイがうまく結べてたら褒めてやる、そういうふうにして育っていってほしいなと思います。
もうまるで我が子のようにこう手塩にかけてっていう感じでしょうか。
そうですね、
はい、田中さん竹中さん、やっぱりあの共感をされる中で、ご自身も不安なこと嬉しいことあると思うんですけれども、共感をされててこう一番嬉しかったなっていうことを教えていただけますか。
はい、私は、まあ、去年もこのように分隊を持ったんですが、あの学生が、まあ、元気に就業して旅立っていってくれる姿を見た時がやってよかったなと感じました。
やっぱりそれが一番ですよね、はい、田中さんはこれからどんな共感になりたいなと思ってらっしゃいますか。
そうですね、まあ、私も日々奮闘しながら学生に接してるんですけれども、学生が、まあ、苦しい訓練これから始まるんですけれども、少しでも明るい笑顔を見せてくれたらなと願っております。
はい、あの素敵な教会になってくださいね、
はい、ありがとうございます
、はい、それでは最後になりますが、番組をお聞きの、リスナーの皆さんにメッセージがありましたらお願いいたします。
はい、現在教育中の学生は高校を卒業したばかりの未成年も多くおります。まだまだ教育が行き届いていない面もありまして、市民の皆様にご迷惑をおかけすることもあろうかと思います。その時にはどうぞ遠慮なく注意してやってください。そして親元を離れこの舞鶴に住民票を移してきた500名の若者を温かい眼差しで見守っていただければ幸いです。
はい、ありがとうございます。よくね、あの舞鶴のショッピングセンターとかね、学生さんたちがこう楽しそうにお買い物をしているのを私たちも本当によく見かけますけれども、皆さん本当にあの行儀のいいというかね、そんな人に迷惑をかけるような方はいらっしゃらないですしね、そんな大きな声で騒いだりこう通行の妨げになったりというような学生さんは私も見たことがないです、はい、それはやっぱりあの教官の皆さん、それからね先輩方の皆さんの教育の賜物だと感じておりますのでね、市民の皆様にも温かく見守っていただきたいと思います。さあ、ということで今日は、海上自衛隊舞鶴教育隊から竹中さんと田中さんにお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
海自前日記、それではまた次回お会いいたしましょう。担当は FM 舞鶴パーソナリティ奥野あかりでした。